はい。その前に今の、サンキー。アイラ・デイビッド・サンキーって人ですね。このアメリカの人はさっきも言いました、非常に重要な人なんですね。今私たちが歌ってる、たくさんの歌の流れの1800年代ですね。1840年生まれで、カール・ヒーティが1833年ですので、ほぼ同時代の人ですね。江戸時代の末期に生まれ、日本で言えば江戸時代の末期に生まれた人です。でこの人が、いわゆる、福音唱歌と、英語ではゴスペルソングと、ゴスペルというとですね、信仰別に持ってなくても持ってても関係なく踊ったり、英語で、歌ったりするのをゴスペルという人がおりますが、もともとゴッドスペル。ゴッドは神ですね。スペルっていうのは今では綴りという意味になっていますが、この本来昔の英語ではこれ言葉という意味だったんですね。だからゴッドスペルは神の言葉という意味だったわけです。で、ゴスペル。そういう意味では神の言葉。まあ、それから福音となったんですね、ゴスペルっていうのは。その福音唱歌。だからそれをゴスペルソングになるわけです。多くの人が今思っているような意味と違うんですね。本来は福音のことを歌う歌。そのゴスペルソングといったものをですね、社会的に大きく、そういう新しい流れ、波を起こした人。まあ、これは神様からですね、特別にそういう展望をもらったわけですね。その人はこのアイラ・デイビッド・サンキーという人なんですね。ちょっと写真もコメント欄に書いてあります。出してあります。日本ではこれはネットでもごく簡単ですけど、まあこういう点、英語ではもたくさん説明があります。いろんな。比較になるほど詳しい説明があります。ですから日本語だけですと本当にわずかしかわからない。ですね。インターネットは英語の世界ですね。他のたくさんの外国でも出されていますが、圧倒的に英語で流通するというところですので、語学っていうのはですね、大学のにしても次第次第にこの単なる会話っていうことで比重がぐんぐん多くなって、それ要するに経済のためですね。遊びや経済のため。とか精神的なもののためにはです、ね、単なるおしゃべりするということ、はるかに大事なのが、そういう英語文を読めることなんですね。これを読んで、本当に、この、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスとか、そういう人たちの本当の心の表現に触れることができる。日本語に訳しますと、それはもう相当部分、違ったニュアンスになってきてしまうんですね。これはもう、例えば日本語の俳句とか、短歌を英語に訳したら、もうまるで違うものになる。ことを考えてもすぐにわかることです。はい。そういうことで、それでもですね、日本語のごくわずかなものでもですね、ちょっとでもこういう、この重要な人物について知っとった方がいいと思いますので、まあ、ちょっと言ったところですね、ある部分、部分をずっと、コメントに出しておきます。この三橋の鍵にってよく歌われる歌ですけど、その作曲をした、この人は歌をも歌ったり、この作曲もできた人ですが、その作曲者についての説明いうことは、教会でも全くされないところ圧倒的に多いということですね。いくつかの教会の人に、もう何十年も教会に在籍して、長老までやった人でも、賛美歌の説明は全く一度も聞いたことはないと言われる複数の人にも、そういうことでしたですね。ですから、この、その背景っていうものをわからんままでですね、歌ってしまうということになること多いですね。1870年にインディアポリスの YMCA の集会でさっき言ったムーディ。 ムーディが3期の歌を聴いて非常に感動して協力を求めたと。それ以後ですね、6ヶ月後にムーディの伝道集会のソングリーダーになり、それで1899年のムーディの死去まで、28年間、そのリバイバル運動、信仰の復興運動、新しい命を吹き込むということですね。音楽伝道者として、伝道集会で読書をしたりですね、それを作曲したり、全アメリカを巡回したという、非常に活動的、行動的だったわけです。晩年になって1903年に失明して、5年後に、もう亡くなったと。でまあ、非常に多くの賛美歌を作られたわけですね。で、賛美歌に大きな影響を与えて、今言ったように、福音唱歌。福音はゴスペルということはですね、本来福音唱歌とゴスペルソング。福音を歌う歌が広く歌われるきっかけを作ったということです。はい。まあ、こういうふうにですね、この非常に福音のために働いた人でも、最晩年に、その神様からのご褒美と、それは失明ということだったんですね。これは人間の普通の感覚では到底考えられない。人間の世界ですと、たくさん働いてるというのは文化勲章、何とかの勲章とか言ってですね、多額のお金とともに名誉もたっぷり与えられるということですけれども、神様がなさることは、そのように人間の想像を超えているわけですね。なんでこんなに大きな良き影響を与えた人が、失明して最後のですね、5年間も、苦しい状況で置かれたのかと。その人間の考えでは全くわからない。そういう神様の愛というのは私たちの尺度で考えてはいけないということを、そういう、こういう人たちのことを深く知ることによっても客観的な事実として知るわけですね。よく、非常に良い人がひどい目にあったとか、苦しいことはたくさん起こる。なんで神様が愛であるはずがないという反応をよく聞くんですね。すごく最近もそれを見たことがあります。こんな苦しいことばっかり我々に与える神様が愛であるはずがないというようなことですね。それは人間の尺度で考えようとしているからです。今言いましたが、我々愛する子供を失明させるとかですね、足が一生動けなく立てなくするなんて考えられないことです。だから神様はなさるわけですよね。そういうことをして、福音の社会に目覚めさせて、その人を証人とすると。はい。まあ、ちょっと、この特に3期に関して、関連してお話ししましたけれども、はい、今日のところですね。まず、詩編は本当に、通常ののんびり平和に相撲している人ではとてもわからないという、これはなぜか、こういう叫びだっていうことですね。私の叫び。叫ぶようなところに追い詰められているという。だから、そういう本当に叫ばざるを得ないと。必死で祈らず得ない。夜も昼もですね、寝る前でも。その状況で初めてこの詩編の3000年も、2500年から3000年も前の人の、この心の深いところ、やっと共感できてくるということです。その点ですね。日本の万葉集とか、今圧倒的に、非常に多いのが男女間の恋愛ですね。その恋愛の歌なわけです。古今集とか、新古今でも、たくさんの部分がそういうのがあります。百人集見てもたくさんそんなのがあるのが、まあよく知られているとです。それを追い詰められた。本当に生きるか死ぬか。悪の力によってですね、本当に虐げられ、苦しめられて死にそうだった、あるいは死んでしまうと。そういうところから生み出されたいうものと全く違うわけですね。貴族が、いわば遊び半分でですね、農民たち、庶民から奪ったお金でですね、優雅な生活をして、女の人のところへ行ってくとか、そういった歌を歌って、女性と、あるいはいろんな人と遊ぶと。そういうものから思い出された歌がですね、死にかかっているような必死の思いで生きようとしている人に何を与えるかということを考えたら、すぐにこの聖書の詩編ということで決定的な違いですね。机の上でのんびり考えて、あるいは花とかいろんなものを見て、これ何しようか、どういう言葉にしようかと、そういうことを選んで作るということ全く違うという。 要するに叫びがある。叫びから来たんだと。祈りだと。この本質的なところはそうですね。で、ここではですね、正しい訴えと。この人は自分に振り返ってみてですね、そのような悪に虐げられることはしていないということ、はっきり内的に確信していたわけですね。だからあなた見舞いから私のために正しい裁きを送り出してくださいと。そして公正に正しく見てくださいと。言ってるわけです。あなたは心を調べ、夜もなお、日をもって、いろんなことでですね、私を調べ上げますけれども、汚れた思いは何一つご覧にならないでしょうとまで言ってるわけです。これはこのような自分の命をですね、狙おうとする非常に緊迫した状況なんですね。これは八節見たらわかります。あなたに悪人が私をこのあなたに逆らうっていうのこの悪人、どの役にイーブルマンっていうような役になっているのこの神教託では正義っていうのを神に従うとかですね、悪人、悪をする人を逆らう者とか言い換えてるんですけど、これはもうみんな新しい役だ。そんな国に異役にしたら、その原本の迫力が抜けてしまうわけなので、また前のようにされています。だから、この神教託でできた時にはですね、新しい役だ。本当に今現在最良の役だなんて言ってますが、そんなことあるはずがないんですね。ごく限定された人が役を決めるわけですから。日本語の語感が違ったら当然変わるわけです。ですから、この役こそ最高だなんていうことはですね、塚本寅にしても、関根正雄役にしても、そういうような人たち、学者的な人は西洋、ヨーロッパにもいっぱいおるわけですね、ドイツにも。それがたくさんの役があるということを見てもわかりますように、この役こそ一番の最高だなんて言えるものではない。第一、この訳語っていうのはたくさん意味がある中、一つ選ばないといけないんですから、これよりもこちらの訳語の方がよりいいだろう。っていうのは当然意見が分かれるわけですね。それで、この詩編のようなものは、特定の人だけの仲介とか訳語を見ていたのでは、非常に意味が限定され、場合によっては、歪小化されてしまう。ということです。はい。それで、この時ですね、汚れた思いは何一つご覧にならない。この一般的に考えたらそんなことはないわけですが、この時においてはですね、理由なく悪しき者、悪人にですね、さっき言いましたように、この発揮して、虐げて、包囲して、滅ぼしてしまおうと。攻め足を包囲して、打ち倒すを殺してしまおうと。ライオンが襲いかかるように。まあそういう危急の時にですね、なんでそんなことを受けるのかと。それ全く根拠なしに受ける。まあ、イエス様もそうでした。パウロたちもそうでしたよね、人たちも。そういうことでですね、そういうことにおいて、その汚れた間違った思いを持ってですね、こんな風に会うようなことは何もないということを言ってるわけです。どう振り返ってみてもこんなひどい刺激を受けることはないと。で、私は、あなたの唇の言葉、御言葉をあくまで守っていこうとしてきたというわけです。暴力の道。この時に暴力という言葉はですね、聖書でほとんど本来使われないですね。暴力というとですね、殴ったり蹴ったりするようなことを思い起こすわけですが、この原文、言語はですね、そんな風なことだけの言葉ではないわけです。で、暴力の道を避けるのは当たり前ですよね。まあ、ほとんどの人にとって当たり前。だからそんな、ことではない。暴力って殴ったり蹴ったり、そんな道を避ける。でも言わなくてもほんの当たり前ですから、ここちょっとこの役は、ちょっと不適切だろうということはなんとなくわかるわけです。で、この言葉はですね、無法な、無法者とか、荒らすとかですね、特に、飢えたライオンという、飢えたっていう時にも使われる。飢えたら凶暴になりますよね。荒らしくなる。付け狙ってくる。そういうふうに、いろいろに訳されることで、単に殴ったり蹴ったりするという狭い意味ではないわけです。 ですね、暴力で抑えされてるけど、この言語は無法とか不法とか、暴と荒くれ者を植えたとかにいろいろ訳される。不正や力、虚偽など、真実や愛に反する言動をですね、本来意味するわけですね。だからそういう道ではなくてと、あなたの道をたどりますというわけです。まあ、これはですね、この間のトランプ一派が消しかけ、トランプが消しかけてですね、こともあるように議会になだれ込んだと。しかもその、ペンス副大統領を吊りしてしまえと。いうようなことまで言いながら追っかけようと。スムーズに入り込んで、どうしてそんなことがあって、あれだ、警備があったのに、議会の中になんであんな人たちバーッと入ったのかという、そういうことを、事前に、共和党の一部の人が、代議士が、国会議員が、案内して、ここからこう行ったらさっと入れるとか。で、警察までその内通するものがおったというんですね。こともあるのに、そういうようなことで、暴力の、文字通り暴力ですね。破壊したり殴ったり、殺すことも許さないと。そのまま、ペンス大統領、副大統領は隠れとったけど、そこまで近づいとったというんですね。そういうような道、暴力の道。これは全く、トランプという大統領は、嘘でも何でも平気で言うと。いうことです。で、香港の、暴動みたいなことになったことは、自分たちをですね、ああいうふうに一国二制度ということ。その、そういったことから、香港がずっとですね、歩んできたのに、それを勝手に途中でですね、国際的な約束ごと、途中で突然打ち切って、本来反対する、自由な、意見に反対することまで強引にねじ伏せて逮捕していくということで、あのように、一部の者が暴動化したという。で、それで同じじゃないかと言って中国の指導部が言ったりしましたが、本来、その嘘に動かされてきたのとですね、本当にそういう嘘があるからそれを正してほしいという願いから、多くの人たちは必死にやってやったけど、薬剤が入ってる放水、放水って水だけかと、私も思ってたけど、薬剤が入ってなかなか皮膚が治らない。目に当たって本当目が場合によって非常な病気になると。そういうことが一部の人たちが暴徒化したというところもあったので、動機は全く違うわけですね。暴力を振るうと、それに結局、中国はもうそれ一層それを口実として、香港を押さえつけるということなので、そういう暴力っていうものは、本当にいい結果を生まないということは明らかなんですけども、とにかくそういうことではなくてですね、一般的にそういうもの様々な、神の言葉によらない道、人間的なんですね、反感や憎しみや敵や暴力も含めて、そうではなくて、あなたの道を固く進むと。一歩一歩っていうのは義務にないから、この役だけにありますが、要するに揺らぐことなく進むと。ということは、一歩一歩しっかり踏みしめてという意味で、この位置付け加えたわけですね、この役者が。これ普通、有利動かされるわけです。宣伝なんかは、いわゆる暴力、文字通りですね、武力、軍事力と欺き、嘘でもって他国を侵略していくと、たくさんの人を殺して破壊する町も、それはまさに軍事、暴力、そういうことを通ってですね、侵略をしていった。それにほとんどの日本人はもう揺り動かされて、万歳をもって喜んでですね、南京虐殺も起こったようなところであっても、いや、南京だけじゃないですね。戦争っていうのはそもそも虐殺をしていくわけですよね。なんか南京だけで虐殺って言うけど、決してそんな二食いのもんではないわけです。戦争は一般の人も農民もですね、都市に住んでる人も大きなビルに爆撃したら、これは倒れ落ちてたくさんの人が一発にですね、何千何万という人死んでいったわけです。 そういう報道は映像でも残っているのに、日本ではほとんど全くというほど、戦争の番組、特殊番組ある時でもなされない状態ですね。いつまで経っても、原爆といって、またかも全面被害者のかのようにって、どれだけひどいことを20万、30万死んだところじゃないわけです。桁が違う人たちを殺害してしまったわけですね。ですから、この揺らぐことなく進むっていうのは、状況によっては本当に困難なんですね。江戸時代なんか見てもわかります。我々は現在、日本の歴史何千何万年のうちで最も自由な、何を言っても逮捕もされないですね。中国だったら直ちに逮捕されるわけです。だから、さあ、あとこれ読んでしまいますけれども、本来これは、あなたの道、神の言葉の道をたどって、揺らぐことなく進むっていうのは、本当にこれは神様でしっかり結びついてなければならない。絶えず揺り動かされて、多くは別の方ところへ引っ張り出されるんですね。天皇神として崇めるようなところまで生かされる。2000年前ですと、ローマ皇帝を神として拝むと。キリスト者であること、クリスチアノスと告白すること、どうしてもやめてしまわざるを得ないというような状況もあったわけです。そういう中で、特別神様が歴史的な証言、福音を訴えるために特別に選んだ人たちは、そのような恐ろしい拷問や苦しみや死をも超えて証言して、後世にその証を伝え、福音を伝える、命に変えて伝えた人、またその人を支えた無名の人、その人たちはそこまではとても精霊を与えられてなかったけれども、そういう人たちは影になり、日向になり、支えて、パウロを支えた人もたくさんおったわけですね。で、聖書の世界はそういうふうに生きるか死ぬか文字通りのそういう状況から生み出されているので、たった一行であっても、この、私自身も感じますが、苦しい、自分の個人的に非常に苦しい病気になったり、また家族が非常に困難な病気になったりした場合でも、その苦しみに揺らがされるということは、それは起こり得ることだと思います。揺らぐことなく進みの本当に神様の御言葉の助けがなければできないと。で、そのところをさらにですね、だから6節で呼び求める、叫ぶと。これ叫ぶとも訳される言葉ですね。ここで、神を私に答えてくださいと、ここは願いにしています。ところがここではですね、原文は、ヘブライでは、キっていうですね、英語では、because とか、for っていうのが入ってるんです。ですから、ほとんどすべての英語訳、外国語訳は、理由を表すことが入っている。というのは、神様、あなたは私に答えてくださるからです、なんです。答えてくださるから、ことを信じて分かっているからこそ、先を求める。これも当然ですね。神なんかいない。答えてくれるのは神なんかいない。木でも山でも石でも何でも神様は答えてくれない。そんなの必死で呼び求めたりしないわけです。そのことですね。こういうことはですね、時々この新旧訳の詩篇の訳者は、他のほとんど全てが何十種類もある訳、みんなこの、確定訳にしているのを、しばしば何々してくださいという、願望訳に書いてる。この人の個人的なことをですね。これはだから新しい聖書共同協力新改訳以前からの聖書協会共同訳、こんな新しく出たものですね。そういうのはこれは、この原文の通りにちゃんとなってるわけです。例えば、神よ、神様、私はあなたに呼びかけます。あなたが私に答えてくださるからですと。理由があるわけですね。理由なんと。答えてくださいなら、答えてくださるからです。だから呼び求めるんです。これ、ダミー意味が違ってくるわけです。こういうふうに、訳する人の、まあ、の個人的な気持ちで、訳語が変えられていくということはよくあることなんですね。ですから、どうしても、責任を持って人に説明したり、特に書いたりするということは、もう本当にこの言語の、ニュアンスがわからないと、どっちが本当なんやろうと。 新しい役が出たら、新居役が出た時はですね、あ、以前の役で答えてくださいますから、となってたの、答えくださいと願望になって、新しい、これも一番新しい良い役だから、こちらが正しいんだろう、とか言って、勝手な人間的な推量によってですね、本来圧倒的多数がですね、原文に従って役しているのに、違った方を、本当はこちらなんですとか言って取ってしまいかねないですね。はい。ですから、例えば、英語訳といっても1種類、2種類では、英語訳でこう言ってるとは言えない。で、私が常に、この何という訳がこう言ってるかを示しているのはそこにあるわけです。新居訳は今、コメント欄に入れました。答えてくださいという願望として訳されているが、原文は、というのは、きという接続詞があるわけです。ですから、日本語訳、新化訳や聖書協会、兄弟訳など、英訳はほとんど全てが、というのは、あなたが私に答えてくださるから、と訳されている。ここに新化訳の訳、神様、私はあなたを呼び求めました。あなたが私に答えてくださるからです。と。次、英語訳一つだけあげましたけど、I call upon you for, これというのはですね、because と訳しても一番ありますが、I call upon you for, you will answer me. あなたが答えてくださるからですと。私たちも神様に叫ぶ、必死で叫ぶのは、神様きっと答えてくださるから。そしてイエス様も求めよう、さらば与えられんと。私たちが祈るそのままのことは与えられんからもしれないけれども、必ずそれに代わるべき良きものが与えられると。神様が最善とされるものを与えられると信じればこそですね、答えてくださると信じればこそ求めるわけです。そして、あなたの慈しみの御業、真実の技、愛の技を働きを示してくださいと。で、その次にこの賛美のですね、瞳のように私を回り翼の陰に隠してくださる神様をはっきりこの人は信じて分かっていたからです。これは七節の慈しみってあるように、神様の愛、以前も言いましたが、旧約では創世記など一部に愛という言葉を男女間の恋愛感情に使ったりするので、それを特別するために神様の愛のことを慈しみという本来昔からあった日本語で訳しているわけですね。愛は今も使われている中国語ですね、問題は。ですね、愛の技。その愛っていうものは、新約聖書では具体的には、イエス様が最も虐げられた、苦しい、見捨てられた人のところへ行かれた。それは確かに、生きた愛の証明だったわけですが、この旧約の時には、そういう、もうイエス様はまだ出ていなかったわけです。預言者たちも、愛の技を示したというよりは、その神様の愛を受けて、彼らを非常に深く悲しんで、慈しんでですね、語ったわけです。エレミアも涙を深く流して。でもイエス様はそれを目に見える形でされたわけですね。で、私たちにとってはイエス様は目には見えないわけですが、私たちの心の非常に痛むところに来てくださるということで、わかるわけです。神様愛だ、罪を許してくださると。けど一方では、私たちの周りの動物や植物、その他の自然、天然、大空、宇宙、星、もうみんな、神様の様々な清さ、永遠、愛を指し示しておると。目で見える形ですね。見えるわけで、その時に神様の愛っていうものを、どういうことで、3000年も前の人が浮かび上がらせていたかというと、ここで二つ。瞳のように、瞳ってのはパッとこう反応して守ろうとする。他は人間の体ですね、どこパッと目近づけて指で触ろうとしても、 本能的に防衛するものはないわけです。だから目の場合はパッと閉じると。それに非常に敏感にですね、鋭敏に神様の愛、この無限だから、しかも完全な愛だから。私たちは、そういうふうに誰かに危険が、霊的危険が迫ってるとか、実際に病気で苦しいことが迫ってると言っても、本当にどれほどその人の痛みを感じてるのかと。そういう意味では極めて鈍感だと。鈍感ないし無関心。瞳のように守ってくださる神様。神様の愛がいかに敏感であるかと。あるいはデリケート、繊細であるかということを示してやる。そしてもう一つは、神様の愛は愛を持って温かいものでもってですね、覆い包む翼の影に。これは鳥が、ヒナを育てるときを実際に見たら、それは私も子供のときに、もう私が、の父がたくさんニワトリを飼っていたために、小屋を作ってくれて、プリマスロックという白黒のちょっと大型の鳥、ニワトリを、有精卵を抱いて、それからヒヨコに返して、ずっと親がヒヨコを連れて歩く。そういうのをつぶさに観察することができたわけですね。その他、その後もですね、子供が生まれた時も、こういう山でありますので、ニワトリの鳴き声も他の家に迷惑もかからないし、放し飼いにしても迷惑もかからない。そこでニワトリ、小さな、地鶏という、ニワトリですね。茶房ではないんだけど、茶房みたいな小さなニワトリを、まあ多い時に20羽ぐらいも飼って放し飼いだったんですね。夜に一人で猫屋に入ってくると。で、猫とか来たら一斉にみんなが山から飛び降りてくると。私の家のところの。で、カンカンカンと缶を叩いたらですね、家の裏の方に山であっても一斉にみんなが、パーッと来る。ちょっと、しつけて教えたらそうになるようになったら本当にあれ今でも何十年も前ですけども、鶏ってあんな風にですね、懐いてくるということも。で、その鶏が多かったから一部は田から返して育てるようにもして、子供たちが好む教育にもなるからと思ってきたわけです。で、確かに寒い時はですね、あるいは寝る時には昼でも餌を食べていっぱいになったら母親のところにみんな、クククク入っていくわけですね。で、羽の時々ところどこから可愛い頭を出して、眠って、ね、入っていく。こと母親つぶさに中腰になってずーっと、追ってやると。でですね、弱い子供を守って、温めて、それで絶えず見張ってると。翼の影に隠してくださる。この瞳のように敏感に、そのように大きく包容してくださると。私たちの罪という実態も、翼のように覆ってくださって、それを消してくださるという神様の愛を感じさせるところです。で、この表現は、他のところにも、だから出てくるわけですね。ですね、一つだけ挙げても36編、詩編の36編の8節です。6節から8節まで読んでいただいたらいいと思います。子は慈しみが天に大空に満ちていると。その現れ、目に見える現れが翼の影に身をしてようにしてくださるんだということですね。そういう神様の深い愛を表現するものとして書かれてあります。はい、以上です。